聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書426ページ、ヤコブの手紙第5章の7節と8節をお読みいたします。426ページ、ヤコブの手紙第5章の7節と8節です。ヤコブの手紙第5章の7節8節、兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。以上です。教会、それぞれの教会には宣教方策とか伝道方策というのが語られて、総会資料にはよく載っております。事務局にいた時にですね、全国の総会資料が届きますので、楽しく、その宣教方策をですね、読んでおりました。ただですね、実行されている宣教方策がどれだけあるかなと思うと、ほとんどないのかなっていう。なんでこの宣教方策とか伝道方策っていうのは絵に描いた餅になるのかなと思いながらそれを読んでいました。もしその、方策がですね、1年間一生懸命みんながですねやってですね、それを実行できたらですね、実はルーテル教会は一つ一つの教会が素晴らしい教会になっているだろうな、でもそうならないのはどうしてかなと思いながら、それをですね見ておりました。で、分かったことはただ一つだけです。実は具体的な方策が何一つ書いてないというですね、具体的じゃなくて、精神的なものとかですね、そういうものはですね書いてあるんですけど、具体的にですね、今年は3人受選者を挙げるとかですね、10人ですね、新しい人たちが礼拝に来るように招くとか、そういうものっていうのはないっていう、それがですね一つのですね問題かなと思います。そういう中でですね、ある先生がですね、伝道に必要なことは何かっていうと、それは3つだと教えてくれました。創意工夫と忍耐と努力、これがですね必要だ。はじめ私たちルーテ教会の宣教師ですね、日本にですね来られた宣教師の先生たちがされたのはこの3つだった。創意工夫と忍耐と努力、創意工夫の中にですね、何をですね作り上げていくか、実は学校とかですね、また社会福祉の施設とか教育関係とか、実は宣教師の先生たちがもう種を植えてですね、この日本に必要なものは何かということで、実はそうされていったんでしょう。でもなかなかですね、それがですね実っていかないしですね、広がっていかない。その時にものすごい忍耐をした。そして人にですね伝えていくための努力というのをですねされていった。そのようにですね、ある先生がですね言われまして、確かにそうだな、じゃあ私たちに欠けてるのはないかなって、とこの3つ欠けてるんだろうな、まず創意工夫もないし忍耐もないし努力もないんじゃないかな、そんなことを言ったらですね怒られますけど、でももう一回それを見直してほしいなというふうにも思っていました。で、今日はヤコブの手紙ですね、全体のまとめとして忍耐と祈りというのを挙げています。教会の内外に起こるですね出来事に対して主を信じて忍耐しなさい、そして祈ることをしなさい。忍耐をすることは大変なことですが、しかしなぜ忍耐できるかというと、必ずそれが実現する、またイエス様が必ず来てくださるという信仰のもとに実は忍耐できる、それがないと忍耐ってできないんじゃないかなと思います。今の状況を受けため絶えず祈り、主が来られるのを信じて、そして忍耐して待てというのがヤコブのですね話ではないかなというふうに思います。必ず主がですね来られる、必ずですね実りがある、そう信じて忍耐して待つのだというふうに言われるのです。ある時にイスラエルでですね、イナゴ豆の話をですね聞いたことがあります。イナゴ豆っていうのは植えてですね実が取れるようになるために何年かかるかっていうと70年から80年かかるんだそうです。で、イナゴ豆をですね植えてる人がですねいますけど、 その植えた人はですね、自分でそのイナゴ豆を食べれないんですよね。それはそうだと思います。70年から80年かけるので食べられない。じゃあですね、無駄なのかっていうとそうではなくして、じゃあ何のために植えてるかっていうと、次の人が食べるために植えるんですね。自分たちが今イナゴ豆を食べられるのは70年前に植えた人がいるから食べられる。私たちはですね、その70年後のですね、人たちのためにですね、イナゴ豆を植えるという話をですね、イスラエルで聞いたことがあって、そうなんだろうなと思いました。私たちですね、教会ですね、宣教師の方々が本当に創意工夫忍耐努力しながらこの教会をですね、作ってきてくださって、その実りがですね、やっぱり70年後80年後があって今があるのでしょう。じゃあ私たちはその次の70年80年の人たちのためにじゃあ豆植えてるかっていうと、いやー食いつぶしてんじゃないかなって、そんな気がしてなりません。もし今ですね、創意工夫忍耐努力しておかないと、これからの教会っていうのは本当に10年後20年後ないかもしれないという、まあ、そういう危機感も持ちながらですね、実は今日の話をですね、読んでおりました。どうして私たちがですね、忍耐できるか、それは確実に主が来てくださるから、確実に教会が残るから、確実にですね、主の恵みがあるから、そう思うときに私たちは忍耐ができるし、努力もできるし、そのためにはそういう工夫をしていかなきゃいけないという、そのことへと心がですね、向けられていきます。ヤコブは主が来られるときまで忍耐しなさいと教えています。農夫が収穫を信じて待つように忍耐しなさい。この待ってる間に何をして待てばいいか。農夫は土を耕し、種をまき、水を与え、雑草を取り、大地の実りを信じながらそれをする。そのことにですね、私たちは目を向けて、イエス様が来られる救いの日を覚えて、今日やるべきことは一体何であるか、そのことを考えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが主が来られることを信じて、忍耐して待つことができるようにしてください。また実りがあるように、今この教会において創意工夫、忍耐努力をしながら種をまき、次世代の方々にイエス様の御言葉を伝えていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に創信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園に集う子どもたち、先生、職員を今日も主のうちに守り、その愛で育ててください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が寄り添っていただいて、あなたの救いの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。私たちの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。